クザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
ベースの陽次です。
じゃあ、はい、今回も米八そばで収録しますね、
はい、
はい、どうぞ。
あ、なんかねちょっとネタがなかったみたいでさ。
誰が？
吉郎が。
俺が。まあ確かにさ、お前もないけど。
で、俺の方のさ、
幼児のね、
あのネタのさメモ、
うん、
メモ帳開いてたらさ、
そうそう、あのこれを話そうと思ってたのがあるんだよね、幼児がね。
っていうか、あの、まあ、普通にさ日々こう何ちゅうの。パッと思いついたことさ、うん、あ、これいつか使おう、まあ、ネタ帳だよね。
素晴らしい。
ネタ帳見てたらさ、うん、足立由美ホラー怖くないっていう、メモが出てきてね。
なるほどね、興味深いね。
まあまあ、まあまあ、こう説明したらさ、
そう言ってよ、
うん、あ、なんだ、あの、何のホラー映画のさ、何でも、何の作品だったかもう全然覚えてないんだけど、
題名もうから
題名もちょ
っと借りたの、
レンタルでね借りて、まあ、ちょっと忘れたんだけどさ、
和物
よ、まあ和物でしょ、足立由美だからね、
うん、
でそのまあ言ったら幽霊役がさ、幽霊としてさパーティー出てきたのが幽霊役が足立由美だったから、もう足立由美でしかないじゃん。
そうだね、
こっちとしての見た目っていうかさ、
うん、
でこの時点でもうホラー映画としては失敗してると思わない？
要するにあのバーンってビビらす時に出てきたんだ。
そうそうそう、
それが足立由美だった。俺は足立由美だって思うもんな。
そう、足立由美だった。だからそれを起承転結中がさ、
でそれってもしかして、うん、足立由美がさ家泣き子前に出たドラマ？
いやいや違う違う違う違う、
あ、違う、
もう結婚して
た。ブレイク前とかじゃない、結婚してた。
もう結婚してて、もう子供もいるぐらいの、あの大人の足立由美。
なるほどね、
うん、だからこっちとしてはもうね家泣き子から知ってるから。
あ、確かにね。
そうそうそうそう、
伊藤の嫁さんだみたいな、元嫁さんだみたいな、
嫁さんみたいな、
伊藤だっけ、
伊藤、伊藤だっけ、スピードワゴンね、
スピードワゴン
ね、だからこう結構ガー煽って、うん、バーン来ました幽霊
っていうの
が足立由美なのね。だそれはもう足立由美だよ、
まあまあ
幽霊じゃないよみたいな。だからもう
ら一気に現実に戻されるってことか
で、
ね、
だ戻されるし、でそっから努力したよ一応。
誰が？
俺が、あの足立由美だけど、これは幽霊の足立由美だ。
あ、なるほどね、うん、
まあ足立由美じゃないっつって。
足立由美
だったら、幽霊の足立由美じゃなくて、
それはもう狙い通り
です。あ、そう、これ幽霊だっつていう心持ちでさ、うん、鑑賞したんだけど、やっぱ最後まで足立由美だったね。もうね、同情するならの足立由美、もうそっから、うん、知ってるからさ。
要するに同情するなら金をくれっていうのが通用しなくなって、餓死してしまった足立由美が幽霊となって出てきたみたいな。
そ
うそうそう、
だそこさダメだよね、この作る側さ、もうちょい
売れない時だといいからね。だから例えばさ、今考えたらさ、確かにあのリングとかでも、何メインの貞子はさ、
うん、
誰か分からんもんな、まあまあ
分からないでしょ、
その女優が
出た。まあ今はなんかちょっとね、それがちょっとなんか出たりしてるんだけど、
うん、
でもバラエティーとかさ、
誰が？貞子が？
貞子役で、貞子っていうか貞子やってた女優ですっていう役で、
ああ、
う
ん、まあまあまあ、
出たり、まあ、あるんだけど、でも最初のうちはもうまあ全然分かんないっていうか、もう顔ほとんどさらさない
だ、ね、そうだよね、うん、だって怖い幽霊の顔なんか出さなくてもいいもんな、うん、
だからじゃねえじゃん、そういう、うん、あのね、
足立由美が幽霊、
足立由美はダメだよね、
ダメだね、
だってそのだからさ、だからまあ全然あれなんだけど、うん、でもし今ホラー映画撮りました、
うん、
でそのゴースト役が幽霊役がローラでした、全然怖くないでしょ。
怖くないね。
うん、それと同じことしてんだよ。
でもさ、
うん、
これ現実に置き換えてみたときにね、もしも、
はい、
だって映画っていうのはさ、やっぱり あの仮想だけど、うんうん、映画の世界では本当に起きて
る現実でしょ
ってことでしょ、うん、俺らの今の現実だよ、
うん、
例えばさ俺が夜道歩いてる時にバーンって幼児が出てきたらさ、
うん、
あの幼児が5ヶ月前に死んでて幼児が出てきたら、うん、俺怖いな
怖いでしょそれらが正解なの、うん、だからあの映画で安達祐実役でのゴーストだったら
まだああなるほど、う
ん、まだ正解なんですよ。
安達祐実役だったら正解だな、
うん、幼児が幼児で幽霊だったらまだいいんだけど、うん、あの幼児が幼児じゃないパターンの安達祐実が安達祐実じゃないパターンの幽霊だから、うん、俺としては足立由美でしょ、
ね、
っていう先入観であもう これはもうちょっと怖くないわ。
要するに
ローラが貞子っていう貞子でローラが出たらっていうことになるんだよ。
あの貞子役がローラ、
ね、ローラ
いやきついな
きつい
よ
きついでしょ。
でじゃあ逆に要するにあのあお前幼児だろって言った時に俺が幼児の幽霊が出た時に幼児がいやローラーですっていうことでしょ。だから逆に言えばややこしくなってき
た。だから多分幼児は怖いよ。多分
幼児は怖いよ出てきた。
だから怖いと思う。
その5ヶ月死んで5ヶ月後に幼児が、うん、
幼児は売れてないからね。
あそうそうそうそうそうだね。
幼児ってキャラがついてないから幼児は幼児で出ても幼児じゃなくても怖いとは思うよ。
それ映画の中ででしょ。
映画の
中じゃあ俺の言ってるのは現実の世界で
現実でも怖いと思う。
で怖いよ。だって幼児は5ヶ月前に死んでんだからその時に俺を見つられてる時に幼児がさ出てきた
ら幼児が幼児が出たら怖いよ幼児が幼児で
それは怖いよ。
それは怖いそれは怖い。
俺合ってるよな。
合ってる合ってる。
ややこしくなってきたな。
大丈夫大丈夫ギリでそれ合ってる。
ああそうか、うん、
合ってるけど、
うん、
では、うん、そうそう映画でさ
映画だからね。
さあれで足立美がさ幽霊
なんかさっきいいの見たの映画
見たやっぱもっぱらあれですよ。怖すぎ怖すぎだよ。
あ怖すぎ見てる。いいね。
怖すぎ怖すぎ怖すぎは
監督
あれだね。面白いね。
面白いでしょ。ほら俺がモテラジで仕入れたネタを。
あそう
あの BS モテモテラジ袋っていうあのポッドキャストで、
うん、
あの言ってたので、うん、俺 もうそれでもうすごい気になって好きになってそれで見てもうイベントにも行って、
うん、ああ行ってた、
うんうんうん、
もう見て見て最近すげえ面白い。
面白いでしょ。
面白い面白い
よかった。どれ見たの。口だけ女見た。
あれは全部見たよ。あの初期のやつ。
初期のやつ全部見た。
超怖すぎの全
員。ああ、あ
れだから映画は見てない。劇場版は
見
て。劇場版はまだ見れてないけど。
劇場版もいいから。
ジョーまで見たよ。お岩さんまで。
お岩さんまで見た。
お岩さんまで見た。
全部いいから。もう工藤ディレクターいいでしょ。
いいね。
いいでしょあれ。いいね、最高よ。
でだんだん市原市川。
市川
可愛く見えちゃう。
可愛い。わかる。これもあの BS モテモテラジ袋でも言ってた。
だんだん可愛く見えてくる。
いやもう超好み俺。
ね。
であれもう好みだもん。あれもう目の細さとかね。
であれまあネットでさあの宣材写真みたいなの見たけどさらに可愛いね。演技力で
ツイッターもだから
ブスにしてんだ
ね。あそうかもしれないね。
うん、最初ブスだった
よ。そうかもしれない、
ね。あの初期っていうかあの最初も。もさかったけどだんだんこうな
最高だな。ああ
でもだから
そこ行ったか早じも
だそれで言うとさちょっとあの何あのこ怖すぎ白石なんちゃら
白石浩二監督、う
ん、ちょっとなんかあれなんだよねあのホラー理論をちょっと覆した、
うん
感じなんだろうね。
あ絶対そうだと思う、
ね、
絶対そうだと思う。
なんかチラッと前聞いたのがさ例えばあの怖くする演出として、まあ、吉郎がパオって撮ってるとするんじゃん、うん、吉郎の、まあ、全身撮ってるとすると、うん、その3分の1ぐらいで幽霊出さないと怖く見えないよっていうなんか しきたりじゃないけど、このホラーの映画のさ、
ある
あの、あるらしいんだよ。だから吉郎がまず主人公としてた、うん、こうまあ人ね、
うん、
吉郎
尺の話、
尺っていうだからこのサイズの話、このだからこの画像に画面に出てる、
ああワンコ、
そうそう、だから吉郎のこの撮ってる写真じゃ今、うん、あのバストショットでさ、うん、あの胸から上の大きさで撮って、幽霊がその大きさで出てもあんま怖くないらしい。
同じ大きさで。
同じ大きさで。なんかバストショットだったら、あのめっちゃちょっと遠くで3分の1ぐらいの大きさのちょっと全身がポッと見えてるのが
怖いと。
怖いらしいんだけど、でも怖すぎとかもうね、うん、走ってくるからね。
走ってくる。それを無視してる。
また無視してる。規定破りなことをいろいろやってたけど、でもそれでもやっぱ怖いっていうのです。
怖いし面白いしね。
まあ怖面白いよね。
あれはもうだって俺だってあのももクロの、うん、ドキュメンタリーも撮ってるのこれ。
あ、そうでしょ。
そのホラードキュメンタリー。白目っていうのがあるんだけど。で俺あのその白石浩二監督のその那覇でやってた、
あ、
那覇でやったイベントの時に白目っていうあのその映画にちなんで。
うん、
これ白目向いて二人で写真撮ってもらった、
ね、あ、見た
これは、はい、
記念だ
よ、記念だよ本当に。その後お前一緒に飯も食ったんだから俺。
あ、そう
なの。 その後に打ち上げみたいなのがあって、でその BS モテモテラジ僕のてっちゃんさんがね、
うん、
あの主催してるから、はい、それであの俺もぜひって言われてさ、ぜひっていうか、うん、その行っていいのって思ってさ、行きたいんだけどいいですかって聞いたら大丈夫ですって言うから、でも部外者ですよって言ったら本当に大丈夫だからって言ってくれて、行ってさ、もう手びちと食ったのか一緒に、東大のさ手び焼き手びちをさ食ってさ、でそこで俺だからテクテクの話したわけよ。あの俺いやテケテケなんだよ全国的に。で俺の地域はテクテクって言って、でそれで俺の学校ではあの上半身はテクテク、下半身はあのクテクテと言って、
ね、
でそれであの合体したら消えるみたいな話を、あの白石監督はあのテケテケ1、テケテケ2も撮ってるから続編にお願いします、このあのネタをね使っていいですよって言ったからね。で蕎麦屋も使ってくださいって言ったからね。
面白い
ね。面白い。いや、いいんだよ。最近もさ、そのこの BS モテモテラジ袋の主催で、
うん、
あの清水清っていう人の、
はい、
あの講演会を、
ああ、なんかいいじゃない。
そうそうそう、それはあのなんかね、桶川ストーカー殺人事件とか、
お
う
お
う、まあ、非常に有名な事件があるんだけど、あのそういうのの、まあ、関わった清水清っていう人がいて、その人はなんていうのかな、なんて言えばいいんだろうね、ジャーナリストっていうのかな、
う
そういう感じの人で、もう何回もあのそのアンビリバボーとかでこの実写化されてますよ、あの再現 VTR みたいな感じで、とにかく、まあ、すごい人なわけですよ、
うん、
その人のまあトークショーみたいなの、
うん、講演会
の、まあ、ちょっとスポンサーみたいな感じで協賛みたいな感じで俺やらせてもらったんだけど、まあ、その二次会にも行ってさ、そしたらもうそこに清水清もいる中でね、でさらにその BS モテモテラジオ俺が聞いてるポッドキャストのてっちゃんさんもいる、ブタオさんもいる、でもそこで飲んでさ盛り上がったね、これは。だからなんかほら俺さ自営業してるからさ、
うん、
これ俺はお父さんに言われたことなんだけど、
うん、
俺のお父さんもずっと自営業だった
から
、なんかね孤立するよって言われてるわけよ、
うん、
自営業っつうのは
世間と
、
うん、
外に出ないと、
うん、
なんかねいやそんなことないよと俺は思ってたわけ、うん、だって俺、うん、ほら多少飲み会にも行ったりするし、そのモアイって沖縄のモアイっていうのがあって、うんうんうん、その定期的に飲み会もあるし、で なんつうの、まあ友達もいるしと、
はい、
思ったけど、考えたらやっぱり圧倒的に飲み会に行く確率低いんだよな。その俺の場合従業員なんてみんなもうおばちゃんだしさ、
はい、
でほら俺は同級生の人たち、まあ、30代40手前の人って、
はい、
勤めてる人とかって、はい、やっぱり会社に勤めてる人もいるかもしれないですけど、はい、そういう人たちっていうのはやっぱりどんどん人が増えていくじゃん。その下の人も増えてくるとか、はい、新入社員もいるとか、
はい、
あの人脈が増えるんだよね。あの何もしないでも、
ああ、
言い方じゃないけど、
うん、
人脈っていう言い方じゃないな、あの人と接する機会が多いわけよ。
そう、めちゃくちゃ、ま、毎日、
ねね、人、新しい人も出てくるし、だって今日飲みに行くかみたいなのもあったりして、うん、なんかその外に出ていく機会もある。でそこでまた知らない人がいるみたいな感じだけど、なんかねやっぱりそういうのないんだよね、はっきり言って。
まあね、
うん、
そうやね、
すごく。でそれでやっぱりお父さんが言ってたその自営業っつうのは結構その孤立していくのを聞いた時に、
うん、
俺も自覚したのもあったし、やっぱりその振り返ってみるとお父さんってずっと酒飲んでたなみたいな、
うん、
お父さんはもうあの必ずビール瓶1本大瓶1本飲んで、
うん、
で青麦をもう水割りというにはすごい濃いもう7割ぐらい水、
うん、
あの青森入れて、はい、水をもう申し訳なさそうな程度に入れてその一杯を飲んで、でそれでもう酒終わり、
ああ
寝るみたいな、
うん、
で毎日そうだったなと思って、うん、思ったわけ。
ああ
で俺って意外とそれをなんか反面教師にしてっていうか、
うん、
多少こうやってあの幼児と飲む、
うん、
今幼児と飲むのが非常に多いけど、
ああ
なんていうかどうにかよ、うん、飲む機会を増やそうとしてるわけ、
うん、
このお父さんの感じがいいか悪いか知らんけど、
ああ
やっぱり外に出たいわけよ俺は、
まあまあ、
でそこでなんかいろんなことやりたいから、
ああ
なんかなんでこんな話しちゃったかわからんけど、とにかくそれ打破したいな、打破して、
うん、
なんか自営業をずっと続けていきながら、
ああ
なんか俺もちゃんと生活ができて、
ああ
、みんなと楽しくやりながら、
ああまあそれは最高じゃない。
なんかそのためにもやっぱりポッド消そうって意外と聞いてるわけ実は、
うん、
なんつうかそれをやるために俺も外に出れるし、外に出れるっていうか、
まあ、横のつながりってことでしょ。
横のつながりもあるし、うん、なんていうか取るための時間を嫁もくれるみたいな、わ、
うん、
かる、
うん、
もあるし、なんかいいんだよね、このポッドキャストが、ポッドキャストがあるからこそちょっとなかなか俺今人生楽しくやってるぜって実はあるんですよ、うん、本当に。何の話を笑いにも笑えないけど、なんか今日は酔っ払ってるなみたいな。あるし、
まあうちに閉じこもるなってことだよね。
そう、うちに閉じこもられない、やっぱ外に出たいんだよ、
ね、できることがあったらやった方がいいよっていう話だね。
じゃあ最近本当に最近っていうか今日4月の12日かだけど、明日4月の13日は木曜日なんだけど、
はい、
実はお店休みなんだけどさ、またちょっと前に言ったけどアイレディスクリニックっていうほら、
うん、
産婦人科、うん、というにはかなり先進的な、
うん、
すごい沖縄ではいい病院があるんだけど、妊婦にとって、
うん、
ここで俺そば出してるわけよ、
はい、
取りに来てもらってそば、うん、それで明日はね、この木曜日はね、ぜんざいの出張に行くんです初めて。
お、
俺のぜんざいすごいでしょ、
はい、
氷が、
はい、
これ米八そばで画像検索していただくと出てくるんですけど、
うん、はい、
まあ俺 の, あのかき氷の技術は地球一なんですよ、うん、あれは。
あ、だから今日もツイッター上がってたね。
上がってた、
上がって
た、あ、前立ち師だな、
立ち師
だ、どうでしょう、
いやいや、
だそれをね、また産婦人科に、
うん、やるんだ、
提供する、俺がもう実践するみたいな、
うん、
新しい仕事する。でその時にそこにはやっぱりそのアイリスクリニックのレストランで働いてる人がいるわけじゃん、
はい、
なんか当たり前のことだけど俺にはやっぱり新しいつながりっていうのは、つながるのは珍しいからさ、自営業やってると、
はい、
まあだからなんか俺仕事してるなみたいな感じになるね、うん、なんかね、うん、いい意味で、
いいことじゃないですか、
なんかね、
フレッシュってこと、
フレッシュだね、うん、でそこでまた不倫相手も見つかるかもしれないしね だってほら大体そういうなんじゃないの、そういうのなんじゃないそういうの新しいつながりでいきなりフリーするんじゃない、みんな
めんどくせえよいやめんどくせ
え。だから俺が心がけてるのは、心がけてるじゃないけど昔から思ってるのは、もうその付き合ってるとか結婚してるとか、隠さないことだよねやっぱね。
そうだね、
本当にそれ隠さないで、そのスウェーデン桑の男の恥っていう理念を持ちながら、まあまあスウェーデンをあの自分で引き寄せることをせず、あっちが来たんだったら、まあ男の恥だということで、あの対戦、まあ将棋指すっていうの
まあ村上春樹の世界観だね。
そうそうやれやれって、ね、
あなたが毛嫌ってるね、
やれやれってね、まあ、そんなことはまだないんだけど、そういう覚悟を持ってるってことね。その時には自らは望まず、相手から来るのであれば困らず、流れるように
ああ流れる
流れるように
やれやれ
やれやれということで、
そうですね、
いやね、十分喋ったのかねこれ。オッケー。
ああ。
そんな感じで。
はい。
なんか告知あんのかね。
あ、今ちょうど新作読んでますよ。春樹さんの。
ね、騎士団長殺し。騎士
団長殺し読んでますよ。
でもあれさ、ちょっとあのほら、俺らがよく行く美容室でさ、同級生がやった
。ああ、そう
です
ね。
彼も、村上すごから。
はい。
あるわけでしょ。
はい。
ちょっと読んでみたんだけどさ、なんか斬新よね。
面白いでしょ。
すごい、あの俺全部短編なのかなと思って。
いや違いますよ。
ね、
村上春樹も、短編もあるんだけど。
あ、じゃ あれなんか変なの、変じゃん。これ章がめっちゃ多いっつうか、
項が多いっつうか。ああ、なるほどね。
すごくだ、一話完結風に見せておきながら。
いいこと気づいた、ね。
そうでしょ。お前は気づかんかったんかい。どういうことそれ。
じゃあ、あの。は前作になるのか、前作の1984はもうまさにあれだったんだよ。あの主人公が2人いて、男の人がいて、天吾って人と青豆っていう女の人、名前ね、青豆って名前の女の人がいて、
これ実名なの、
実名じゃねえよ、だから小説
とも、いやそうそうそう、
青豆っていう、そうそう、
小説の中ではこれ実名、
青豆さん珍しい名前ですね。
本名あ、びっくりした、
下の名前青豆さんがいて、
大吾って言ったの、
あ、天吾、
天吾、天吾も名字、
天吾は名前でしょ、
下
の名前、
青豆も下じゃないの、
青豆は名字だった、
あ、名字じゃん、
が、あの
セックスの話でしょ。
セックスもするけど。
だろ？だろ、すると思ってたよ。
だからあ
の、だから今の一瞬ですると思ってた。
ど、なんだ、交互に来る。あの
交互にセックス。
交互にセックスじゃなくて、だから見出しがあるでしょ。
ああ。
見出しがいっぱいあるなって予習言ってるでしょ。その見出しが天狗
の話との
話がバーってやって、その次は青豆の話あって、その次は天狗。天狗と青豆の見出ししかないが交互にずっとつながっていって、
なんか変なことするよね、変な
ことするね、ちょっとトリッキーなことするんです。
でもだから天吾と青豆は一発するんでしょ、
セックス
一発どころじゃない、
あの基本絶対セックスしますからね、
だよな、
セックスします、
セックス
ピックルスだ、ピックルスだ、
あ、ピックルスだ、ピックルスだ、
ピックルスだ、ピックルスだから、
最近さ、はい、あのマクドナルドにさ、はい、うちの妹に行かして、あの
聞いたよ。
聞いたでしょ。うん、あのちょっと マック食いてえから、従業員にも食わしたいから、はい、ね、うん、俺の金でいいから、うん、まあ、俺の、ね、従業員だから、はい、従業員の人がね、食わしてやるということで、うん、従業員の分も買ってこいと、はい、その代わりピクルスマシだと。
マシ。
行ったらね、ピクルスなしになってたね。マジでムカついた。本当にもうピクルスのないマクドナルドなんて食う価値ないよ、
でしょう、
めっちゃムカついたマジで、何にも美味しくないし、
ね、最近さ、嫁の父ちゃん来てたって言ったでしょ、
あ、嫁の父ちゃん来てたんだよね、幼児ね、で飽きたからね、坊さんが、
そう、うん、でマック行ったのね、
マクドナルド行った、
昼はもうなんか
マックにしようっつって、
もういいとこ連れてけやお前、飽きたから来たんだから。
だから
もう昼はもうマックにしましょうって。まあまあなそういう話だって。
飽きたにマックないのか。
あるよ。あるけどだ。もうこの人ピクルス結構ややこしい人なので、
ね。まあ坊さんは。
うん。めっちゃ好きなんだけど。うん、ピクルス抜くはオニオン抜くはのさ。
何が入ってんだよ。
パンと。あれだけ
バーガーだけ
ど、バーガーだけど
宗教的にダメってわけじゃないもんな。
ダメじゃない、だから宗教的にダメだったらバーガー
肉抜くもんね。
ハンバーガーバーガーは抜く。ピクルス抜きのオニオン抜きって初めて聞いた
わ。ケチャップオッケー、
ケチャップオッケ
ー。ハンバーガーじゃんって
。ハンバーガー、ハンバーガーが食いたいっつってさ、
ハンバーガー頼んで、うん、ピクルス抜きのオニオン抜き。
そうそうそう、
やべえ。
やっぱ
B 型、 B 型なんだ。
B 型はやっぱ多いよ。ネギ、 ネギは抜くわさ。
いや俺は AB 型だと思うけどね。
AB 型はそういうのないよ。
あるよ。
ないよ俺、ないもん俺 AB 型。
あ、お前 AB か。
B 型だよ。
あ、そっか。
B 型はやっぱ変わってるね。
あと左利きは変わってるね。
あ、そうだ、
左利きはね。
まあまあ
いい意味でね。
いい意味で、
ね、OK。じゃあ、つう感じで、
OK、
終わらせていただきます。
はい、
じゃあ何、もうこれあれか、話し足りないことないかで来たんだこれ、
ね。ないかで
ここ来たね。
だから、
OK。
面白いです。面白いです。
何が？
まだ途中だけど。
何が？
岸田町。
岸田町殺しね。
はい。絶賛読んでも面白いです。
ああ、だからなんか斬新だなと思った。
はい、ああ、そうです。ちょうどもらったんだよ、あの本を。
誰から？
その彼から。
ああ、美容室の。
そうそうそうそう。うん。そういう。
なるほど、はい。まあいいや。じゃあまたいずれ。
はい、またいずれ。
クザの耳汚し。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。